根性を与えられました聖書の箇所はルカによる福音書9章の51節から56節新約聖書の124ページです。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。そして先に使いの者を出された。彼らは行ってイエスのために準備しようとサマリア人の村に入った。しかし村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。イエスは振り向いて二人を戒められた。そして一行は別の村に行った。時の訪れと題しまして、指導俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま新約聖書のルカによる福音書9章51節から56節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの51節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。日頃聖書を読んでおりますと、何気なく読み過ごしてしまいそうな箇所です。しかしこの一節の中には非常に重要な事柄が3つほど語られています。でその第一は時が満ちたということです。新共同訳聖書では時期が近づいたと訳されていますけれども、ここは原文で読みますと日々がすべて満ちた、そう書いてあります。日々がすべて満ちた。ちょうど砂時計の砂が少しずつ落ちていって、そして最後まですべて落ちきって、ついにその時がやってきた、そういうニュアンスのことがここに語られています。2番目には取り上げられる、あるいは取り去られるという言葉がここに書かれています。これは新約聖書の中ではここだけに出てくる言葉で、新共同訳聖書だと天に上げられるというふうに訳されています。厳密には天にという文字はもともとの聖書にはありません。上げられる、取り上げられる、そう書いてあるんです。でこの上げられるというのは神様によって地上から取り去られ上に上げられるという意味です。主イエスがこれからメシアとして果たしていかれる十字架の御業と復活の出来事、そしてさらには復活後主イエスが天に昇って行かれる昇天の出来事全体を指して挙げられるという言い方がされています。私たちは日頃イエス様の十字架の死とそれからよみがえりの出来事、さらには主イエスの昇天の出来事というのはそれぞれ別の時に起こった3つの違う出来事のように考えがちですけれども、神様の側からご覧になった時にはそれらすべて一つながりにつながっていて、主イエスを上へと招く、そういう出来事なんです。 つまりここでは救い主としての御業を果たす、でその時がいよいよやってきた、主イエスがそうお感じになっておられるということが述べられています。でこの神様によって人間が上へと取り上げられる、取り去られて上に上げられていくというのは、旧約聖書の時代ですと預言者エリアが燃える炎の車に乗せられて生きながら天に上げられていったということが知られています。数週間前に礼拝の中でお聞きしましたけれども、主イエスが山に登って神様にお祈りを捧げられたとき、そこにモーセとエリアが現れて、そして主イエスが間もなくエルサレムで遂げることになる最後について話し合っていたという出来事が語られていました。で主イエスの前に現れたモーセとエリアというのは、立法と預言者と呼ばれることがある旧約聖書全体を代表するような二人の人物です。でそしてあの時に申し上げましたけれども、主イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後と言われている最後という言葉は、エクソダス、脱出という言葉でした。そしてこの脱出というのは、主イエスの前に現れた二人の人物のうち、モーセが神様に導かれてエジプトを脱出するという出エジプトの出来事を通して経験をさせられていたことでした。そして今日のところではもう一人のエリアが経験させられた、神様によって上に上げられるということが時が満ちてここから起ころうとしているのです。でモーセが経験した脱出の出来事も、エリアが経験した上へと上げられていく出来事も、もちろんこれは主イエスが今から経験しようとしておられる救い主であるメシアの御業の前には比ぶべくもありません。スケールの大きさにおいても、戦いの激しさにおいても、あるいはまた栄光の大きさにおいても、主イエスが今から実現していかれる御業は、モーセやエリアの経験をはるかに凌駕しています。そして主イエスはその御業の大きさ、重大さをもって御顔を固くエルサレムへと向けられます。でそれが51節に言われている3番目の重要な事柄です。新共同訳聖書では、エルサレムに向かう決意を固められた、そう訳されています。で決意を固められたと言われてしまうと、主イエスが心の中で決心をなさったように印象を受けますけれど、実際にはここは主イエスが御顔をエルサレムに向けられ固く据えられたと書いてあるんです。もはやどんなことが起こっても、主イエスの視線はエルサレムからそらされることがありません。主イエスはただただエルサレムに向かって、もっと丁寧な言い方をするならば、エルサレム郊外のゴルゴタの丘に立つ十字架に向かって、ご自身の視線、御顔を固く据えられ、そしてそこだけを見つめられます。脇目を振るようなことはなさいません。ただエルサレムを目指し、ゴルゴタの丘の中央に建てられている一本の十字架に向かって、主イエスはこのところから道を進んでいかれます。罵られようが、唾を吐きかけられようが、平手で打たれようが、げんこつで殴られようが、それでも 主イエスの視線は十字架から離れることはありません。ご自身が果たさなくてはならないメシア救い主の御業から決してそれることがないように、十字架を見つめ、そしてまたその十字架の先にあるよみがえり、さらには上に上げられること、その三つのことをもって主イエスはここから歩み始められます。いよいよ時が満ちてメシアとしての救い主の御業に主イエスが進み始めるという、まことに重大な始まりの出来事がここに語られているんです。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムへ向かう決意を固められたと、そう言われている通りなんです。でここで主イエスが一つの始まりを迎え歩み出してくださったということが、今日の私たちにとっては誠に大きな結果をもたらしてくれています。仮に主イエスがこの日エルサレムに向かって進んでいくことをためらい旅立つということをなさらなかったなら、その先の十字架の出来事も起こりませんし、また私たちにとって神様と私たちとの仲立ちに主が立ってくださる救いの出来事もだって何もなくなってしまったに違いないんです。ここで歩み出した出立の意味というものを主イエスはよく承知しておられました。それで御顔を固くエルサレムに向けて十字架を見つめながら歩み出されたんです。でこのことは今日の箇所に語られているだけではありません。今日は遥かなガリレアの地にあってエルサレムに向かっていく旅立ちの場面ですけれど、この旅を主イエスがずっと続けていかれて、いよいよエルサレムに入っていかれる旅の終わりのところでも、やはり主イエスが注いでおられる眼差し、主の視線を表す言い方が出てまいります。ルカによる福音書の19章28節をお聞きします。ルカによる福音書19章28節というのは147ページに出てまいります。147ページルカによる福音書19章28節をお読みします。下の段の最初のところです。イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。でまさにここがイエスが実際にエルサレムに入って行かれる場面です。そしてそこでもイエスは先に立って進んだと言われています。でこの先に立ってというふうに訳されている言葉も、別に訳すならばこれは目の前にあるものに向かってというふうに訳すことができる言葉なんです。つまりシエスは今日私たちが聞いている旅の最初のところでエルサレムの十字架に向かって顔を固く据えられる、そして旅をしていかれます。そしてこの視線というのはずっと変わらずに旅の間中注がれ続けて、一番最後のエルサレムに入っていくところでももう目の前にある、そのエルサレムに向かって進んでいく、そういうふうに言われているんです。シエスがこんなふうに十字架を見据えて旅を続けエルサレムに入ってくださったおかげで、私たちは今日そのシエスの十字架の御業による罪の取りなしを受けて、神様の許しと慈しみのもとに置かれて日ごとに勇気づけられ、慰められ力を与えられて生活するものとされています。 で、ところでそんな風に主イエスが顔を固くエルサレムに据えて歩み出された時、主イエスに従う弟子たちの様子というのはどんなだったのでしょうか。主イエスに従う者たちとして、やはりエルサレムに熱心に視線を注いでいたのでしょうか。それとも、主イエスと同じようにはるかにエルサレムを望み見るなどということはできないとしても、まあ、ひたすら道を進んでいこうとする主イエスの背中に目を注いで、そこについていこうとしていたんでしょうか。どうもそうではなかったということが、今日のところに語られてまいります。ひたすらエルサレムに目を注ぎ、目的地を目指して道を進む主イエスに向かって、その道の行く手に険しい目で主イエスを見る人たちが現れます。サマリアの人たちと言われています。53節のところで、道を進んでいく主イエスのことをサマリアの村人たちが歓迎しなかったというふうに述べられます。53節をお読みします。しかし、村人はイエスを歓迎しなかった。イエスがエルサレムを目指して進んでおられたからである。サマリアの人たちは、この時主イエスの一行を歓迎して迎えませんでした。主イエスがエルサレムを目指して進んでいたからだったと、ここに述べられています。どうしてサマリアの人たちは主イエスを歓迎しなかったんでしょうか。このサマリアの人たちというのは、もともとは南ユダ王国の北隣の北イスラエル王国の地域に生活していた人たちを先祖に持つ人々です。ですから、ユダヤ人から見れば本来は最も近しい兄弟筋にあたるような人たちなんです。ところが、北イスラエル王国が南ユダ王国よりも一足早くアッシリア帝国に侵略されて滅亡したときに、征服国であったアッシリアは北イスラエルの国民をアッシリア帝国のさまざまな土地に移住をさせ、で逆にもともと北イスラエルであった土地にはアッシリア帝国内の各地から外国の人々を入植させて、北イスラエルの人たちが多くの外国人たちと混ざり合い、民族的なアイデンティティを失わせようとする、そういう政策を取りました。で、アッシリアがそのような政策を取った結果、北イスラエルの人たちは多くが外国の人と混血をして混ざり合う、そして生まれたのがサマリア人と呼ばれる人々の始まりだとされています。そしてまた、時代が少し下がりますと、これ紀元前4世紀頃ですけれども、マケドニアのアレクサンドロス大王がパレスチナ地方を荒らし回るという出来事がありました。で、その時に南ユダの祭司だったマナセという人物がユダを追放されて北イスラエルに逃れるということが起こります。そして逃れてきた北イスラエルでサマリアの総督だったサンバラトの娘と結婚する、でそして舅となったサンバラトの後押しで再びのし上がって、サマリアの中のゲリジム山にユダヤ教とは違うもう一つのサマリアの人たちの神殿を建てるということを認めてもらうということが起こりました。マナセはユダヤ教とは別の宗教集団をゲリジム山に立ち上げることになったんです。ところが、このゲリジム山に建てられたサマリアの人たちの神殿というのがどうなったか、アレクサンドロス王の死後、 南ユダのヨハネ・ヒルカヌスという人物が軍隊を率いて南ユダからやってきまして、このゲリジム山の神殿を散々に破壊します。神殿だけではなくて、そこに人がいた痕跡すら何も残さないように徹底的に破壊した上、最後はそこに運河が掘られて川の水が引かれて全てが押し流される、でそういう出来事があったのだ。これはまあ聖書の中にある話ではなくて、ユダヤ古代史という本の中に出てくる話ですが、そのようないきさつがサマリアとユダヤの人たちの間にありました。でそんな歴史的ないきさつがありましたので、サマリアの人たちはもともとはユダヤ人と兄弟筋だったのですが、ユダの人たち、また特にエルサレムの神殿をひどく憎むようになっていたんです。主イエスがエルサレムを目指して進んでいると知って、冷ややかな扱いを受けてしまったのは、そのような歴史的な経緯があったためです。ところがです、このサマリアの人たちの冷淡な扱いに対して弟子たちは大変に立腹をしました。そしてこの時主イエスに向かって、このサマリア人の村を天から火を願って焼き滅ぼそうかというとんでもない提案をしたのです。54節にそのことが語られます。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よお望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。ヤコブとヨハネは天からの火を降らせることができたんでしょうか。もちろんできるはずはないんです。しかしこういう提案をします。この時なぜ彼らがこんな提案をしたのか、長い間私は個人的にこれ不思議に思っていたのですが、最近になってこの二人が言った理由に思い当たるようになりました。彼らは旧約聖書に出てくるエリア、さっきシュエスの前にエリアが現れたと申しましたが、そのエリアの出来事を思い返しながらこのように言ったものと思われます。旧約聖書の列王記18章のところで、預言者エリアが450人のバールの預言者、また400人のアシェラの預言者たちと力比べをするという場面が出てまいります。あの時にエリアは神様に天からの火を降らせてくださるようにと祈って、バールやアシェラの預言者に勝利をしました。列王記上の18章38節をお聞きします。列王記上の18章38節そして39節というのは旧約聖書の565ページです。565ページ、上の段の4行目ぐらいからですが、こんなふうに書いてあります。すると主の火が下って焼き尽くす捧げ物と滝に石、しぎを焼き、溝にあった水をもう舐め尽くした。これを見たすべての民はひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。エリアはバールの預言者どもを捕らえよ、一人も逃がしてはならないと民に命じた。民が彼らを捕らえるとエリアは彼らを秘書川に連れて行って殺したというふうに言われています。あるいはまた、これ引きませんけれども、列王記下1章の9節から12節のところには、イスラエルの王アハズヤがエリアを捕らえて自分のもとに連行させようとして50人の兵隊を送ったという話が出てまいります。でその時にエリアはその50人の兵隊と50人隊長をもろとも天からの火によって焼き尽くしてしまうということを行っています。2度ほど行って3人目の隊長が連れて行こうとするのではなくて来てくださいとお願いをして エリアがハズヤのところに出かけていくというふうになっています。おそらくヤコブとヨハネはそういう旧約聖書の出来事を思い出して、そしてまた山の上でシエスがエリアと親しく語り合っていた様子も思い出して、このように乱暴なことを口にしたものと思われます。シエスは確かに山の上で祈りを捧げたときにエリアとお語りになりました。そして大いに力を与えられて旅を歩み出す、そのような決心を与えられているんですけれども、それはメシアとしてのこれから始まる一連の出来事が天に上げられるという神様の御心に沿う出来事なのだということを聞かされて、シエスは喜んで力づけられているんです。そしてその御業を果たすために固くエルサレムに顔を据えて今旅を始めようとしている。ですからシエスにとってのエリアというのは決して天からの火によって自分の気に食わないものを自由に焼き滅ぼすようなそういう存在ではなかったんです。見当違いなことを言う二人の弟子をシュエスは振り向いて戒められたと55節に言われています。エルサレムに向かって御顔を据えて進んでおられたシュエスが振り向いてこの二人をお叱りになったのは、ヤコブとヨハネがとんでもない思い違いをしていたからでしょう。シュエスはこの時進んでいく道をその足を止められて二人を戒められました。そしてそれから再び顔を前に向けて進んでいかれます。シュエスが果たそうとしておられる御業がどんなに真剣なものだったかということが今日の箇所からは聞こえてくるのではないでしょうか。そしてまたそのように前に向かって進んでいかれるシュエスがひととき足を止められ振り向いて二人の弟子を戒めておられるという姿に、シュエスがこの二人についてもご自身の救いの御業のもとに真剣に導こうとしておられる様子を聞き取ることができるのではないでしょうか。主イエスは同じように私たちのためにも十字架に向かっていてくださり、また私たちもその救いの中に招こう導こうとしてくださいます。私たちのために心を決めて十字架に向かってくださり、そして私たちがこの世の思い患いや誘惑やあるいはさまざまなこの地上のトラブルに心を奪われてしまって主イエスの救いに思いを向けなくなってしまうときには、足を止めて私たちを顧みてくださり、主イエスの救いの御業についてくるようにと語りかけてくださいます。そして改めてこの主の御業を続けていってくださるんです。私たちは主から戒めを聞かされるとき、それは再び主に従ってここから歩んでいくようにそう招かれています。この主に伴われ、そしてまた主が願い喜んでくださる救いのもとにある愛の業へと私たちはここから押し出され、それぞれに与えられている道を進むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはいつも自分の名誉のことを考え、自分が軽んじられることに本当に苛立ちを覚え、自分で気がつかないほどに自分自身の大きさにとらわれているものであることを思います。主イエスが冷ややかな扱いを受けたというだけで天からの火を下して村を 焼き滅ぼそうと思ってしまうほど、弟子たちは愚かにも自分たちのことを尊大に考え、そしてまた神様の道からを自分たちの思いのままに使えると思い違いをしていました。しかしまさに私たちも日々の生活の中で自分の思いを先立たせ、このような姿になってしまう時があることを思います。そのような弟子たちを主イエスが足を止め、振り返って戒めてくださり、そしてなおもう一度十字架の方に向き直って救い主の御業を果たしてくださり、上へと上げられる道を歩んでくださっていくことを感謝いたします。どうか私たちがそのような主の御業をついていくものとされますように、私たちが主の御言葉に戒められ、慰められ、また勇気づけられながら、主に従い、命を得る幸いなものとして、この地上の生活を過ごしていくことができますように、あなたが私たち一人一人に聖霊を与えてくださり、御言葉を悟るものとさせてくださいますように願います。どうか、主イエスキリストが私たちのために行ってくださっているメシアとしての救いの御業に預かって、私たちがこの週もそれぞれに与えられている場所での生活を過ごしていくことができますように、あなたが私たちに御言葉を与え、また霊の導きをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。